おはようございます。2017年6月19日月曜日6時5分になりました。このところ本当天気がね良すぎてというか、本当結構カラカラに乾いてますね。雨が全然降ってない。なんか北海道の方とかはね降ってたりするんで、梅雨のない北海道に雨降って、でまた降るところは氷が降ったり、なんかもうねすごいことな、もうこればっかり言ってますけど、本当天候がなんかめちゃくちゃになってて、本当そのどうなんでしょうね、今年のいろんな農作物が本当気になるところですし、でまた温暖化していってる傾向の中からあるんだと思うんですけど、神戸でヒアリが見つかりましてね、ヒアリって猛毒を持つアリで、刺されると本当人によってアナフィラキシーショックで亡くなる人もいるっていうぐらい強烈に痛いし痒いしっていう、まあ本当にその蜂に刺されたのと変わらないようなことになるんで、そんなのが日本に広まってほしくないんですが、どうなんでしょう、わかんないですよね、こういうのばっかりで。まあこういうものもどんどんその気候平均気温が上がるとですね、そういう熱帯地方にしかいなかったようなものとかがやはりその温暖地域にも広がってくるっていうか、まあ、温暖地域が熱帯化してきてますからね、そうなっちゃうんで、だんだんこう生態系も変わっていくっていうのは必然的なことではあるんでしょうけども、なんとかヒアリはね食い止めてほしいなと思いますが、さて今日はですね、シネットジャパンから電通 AI でテレビ番組視聴率を事前に予測するシャーレスト開発、こういうカタカナのね、しかも造語とかになってるようなやつは読み方を変えてほしいなって思いますが、わかりませんけど、言ってこれはなんか単語として、そうですね、シェアレストかな。まあいいや。ですね、これは過去のそのいろんな視聴率のデータですね、そのタレント、このタレントが出た時視聴率がどうだったとか、番組ジャンルでどうだったとか、あるいはインターネットの話題としてどうだった、どういう話題が広がってるかとか、そういうことからですね、番組の視聴率を予測するというシステムを開発したそうです。でこれからテスト的にいろいろ運用していって、その視聴率予想に使うと、まあ、確かに電通なんかとしてはね、その視聴率で、そのスポンサーさんが左右されてくるので、そりゃまあそのお金に直結する数字なので、いかに事前に知ることができるのか、正確に知ることができるのかっていうのは、本当そのビジネスとしてはそれを知りたいのは当然なので、こういうそのシステムができてくるのはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、ただこういう仕組みってね、まあ他のもこれも別にテレビの視聴率に限らず全般的にそうなんですけど、あくまでもこういう人工知能のやつって過去のそのいろんなデータから類推するっていうことなんですよね。だから過去のデータがあればできるんですけど、ないやつに関してはどうにもならないと。でまあテレビの番組なんかにしても、全く今までにない新しいこう企画とかになってくると、そういうものはどういうふうにその視聴率っていうのを判断するのかとか、新人のタレントばっかり集めたような番組だと、それは果たしてどういうふうに視聴率を算出するのかってなかなかね難しいところですよね。でそれをこうスポンサーさんに説明して納得してくれればいいですけど、安全な投資っていうふうに、まあ広告宣伝費として考えるんだったら、 数字のはっきりしてるやつの方がスポンサーとしてはいいですよね、費用対効果として。でそうなるとだんだんこう新しい企画とか新しい人を使うっていうのが難しくなってしまうんじゃないかなっていう、あまりこういうのがいくと新しいものが出てこなくなるっていう、こうチャレンジ的な実験的な企画というか、そういうものがなくなってしまう可能性もあって、こういうね人工知能っていうのはそのいいんですけど、そのあくまでも過去の延長線上にあるので、そのそれが役に立たなくなった時には果たしてそれ正しくいけるのかどうかっていうね、そのまあこのところずっとあの天気の話なんかもしてますけど、今朝もねあの最初にしましたけど、あのそういうのも過去のデータの積み上げの中から分かってきて、もし過去のデータが役に立たないとなった瞬間に人工知能だろうが何だろうがあのなかなかそのうまく予測っていうのができなくなっていっちゃうんですよね。だからそのあたりはあまりこれに頼りすぎるとこう危険なところにはなるんですけども、まあその使い方次第なので、どういうその過去のデータを積み上げていくのか、そのあたりがねこれからいろいろ問われるところなんでしょうけども、果たしてこの視聴率を事前に推測できるようなシステム運用されていくとどうなっていくのか、まあ実際海外なんかでも音楽とかね人工知能とか取り入れてそのヒットするかしないかっていうのをある程度予測する、でまたそれが当たってるっていうのがあったりするので、そうなってくると果たしてその人間のクリエイティビティっていうのをどう発揮するのかっていうのがますますあの重要な課題というか、そういうものでこう事前に判断していくのがいいのかどうなのか難しいところではありますよね。そうするとそのうちその子どものちっちゃい頃の性格とか行動パターンとか、感情の起伏とかを計測して、もうちっちゃい頃からあこの子はこういう職業に向いてるとかこういう教育をした方がいいとか、そういうデザインがされていくっていうのは可能性はなきにしもあらずなんで、それって可能性をこうね、ちゃんと引っ張り出してるとも言えるし、あるいはこう全く違う可能性を潰してるとも言えるし、ね、だんだんだんだんそのあたりのこう考え方も難しくなってくるんじゃないかなって思いますけどね。さて、そんなところで今日月曜日ですね、今日からまた新たな1週間というか、もう6月も19日なんで、今週来週で、6月も終わりますね。今年も半年過ぎようとしておりますが、どうでしょうか、どうでしょうかっていうのはですがそんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。